今読まれたですね、イザヤ書の66章の10節から14節のところはですね、多くの人がキリスト教に抱く偏見を砕く素晴らしい箇所でもある。特にですね、あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。これが新しいエルサレムで実現することなんだっていうのは、なんとも面白い表現ですね。僕なんかどっちかというと母親が好きなもんだから、いや、これが天国の姿っていうとなんとなくいいなと思います。河合駿というですね、心理学者がいますけれども、こういうことを書いている。母性の原理、母親の、ね、性質の原理は包含する機能によって示される。母親は子供が勝手に母の膝下を離れることを許さない。それに対して父性原理、父親の原理は切断する機能にその特性を示す。父性原理は強いものを作り上げていく建設的な面と、また逆に切断の力が強すぎて破壊に至る面と両面を備えている。面白いのはね、日本っていうのはどっちかというと母性原理が支配する世界だ。で、お母さんというのはどっちかというと子供に向かってね、危ないことをしないようにってね、もう安全の中で生きるようにっていうことを強調しがちだ。それに対して父性原理っていうのは本当に自分の思うことをやってみようよっていう形で励まし、時にはですね、追い出すぐらいのですね、力を持って働く。で、日本で、よくね、個性的な技術革新だとか自由な発想による新しいものってのはなかなか生まれにくいって言われる。それどうしてかというと母性原理の国だからですよ。父性原理の国はもうちょっとですね、本当に個性がそのまま出てくるっていう面がある。河合駿はですね、キリスト教は父性原理の宗教である、一方日本の菩薩信仰などは徹底的に母性的な宗教である、そこに問題があるとも言ってんですけれども、河合駿は聖書のこと分かってるようで分かってないなって思いますね。今日の箇所を見ると母性原理じゃないですかね。お母さんの膝で安らぐ、それを今日は改めて覚えたいと思いますが、66章の1節から見ていくと、66章1節、主は言われる、天は私の王座、地は私の足台と言って、原文の順番ではこれは何なのか、これはどこにあるのか、私のために建てる家とはこれは何なのか、私の安息の場とは、言ってることはエルサレム神殿当時全然健在だったんですけれども、これは私が作ったものじゃないか、そしてこの世界のすべてっていうのは主の御心によってなって存在しているものに過ぎないのに、それなのに当時のイスラエルの民は神様にまるで恩を売るようにね、神様これだけのものを捧げたんですとか言って神様の好意を勝ち得ようとしている。しかしかえって神様の怒りを招いている。イザヤ書のテーマは偽善的な礼拝なんです。それに対して主にとっての安息の場とは、66章2節にあるように、私が目を留めるもの、それはへりくだって、また貧しく打たれた砕かれた霊だ、私の言葉におののくものだ。神様は謙遜なもの、へりくだって主にすがる者の 交わりの中に住んでくださる。元の訳で詩編22編3節にですね、あなたはイスラエルの賛美を住まいとしておられるという表現がある。また詩編51編には、神への生贄は砕かれてあれ、砕かれ打ちひしがれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんという告白があります。神のためにあなたが何をしたっていうんじゃなくて、神様はあなたを憐れんでくださるんだ、そして無力なままの自分を神様の前にそのまま差し出す、それが神に喜ばれることなんだ。ところが66章の3節に、当時の自己満足的な礼拝が引き継ぎこう書いてある。牛をほふる者は人を打ち殺す、ね、要するに牛への生贄を捧げてんだけど隣人を殺すような残酷なことをやってる。羊を生贄とする者は犬の首を折る者だ。穀物の捧げるものを捧げ物をする者は豚の血を、ね、捧げている。豚っていうのは絶対当時生贄に使ってはいけないものだった。入校を記念する者は偶像を褒めたたえる者、実に彼らは自分の道を選び、その心は言うべきものを喜んだ。当時の宗教指導者、豊かな人々は神様に何らかを捧げて神の好意を勝ち得ようとしてたんだけど、反対に神様の怒りを買っているんだ。そのことが4節で、それでこの私も彼らを厳しく扱うことを選んだ。元の訳では彼らを虐待することを選んだ。それはどうしてかっていうと、私が語りかけても聞かず、私の目にとっての悪を行い、私の喜ばないことを彼らが選んだから。彼らが主を怒らせることを選んだ。その結果として彼らは主の怒りを受けるんだよって書いてある。そして66章5節、主の言葉を聞け、主の言葉におののく者たちよ。本当に主の前に謙遜になってほしいと言ってて、でも実際に周りにいる偽預言者たちはどう言ってるか、あなた方の同胞は言ったっていうのは偽預言者とか偽宗教指導者ですね。彼らは実は真の預言者を憎み押しのけている。で、彼らが言ってることは何かっていうと、主に栄光を表させようって。当時ね、まともな預言者は、神の預言者はこんなことやってたら神の裁きが下るっていう警告をしてたんですよ。それに対して偽預言者は、そんなことあるもんかね、主の裁きがあるって言うんだったらもうすぐ見えるはずだみたいな。だから主に栄光を表させようっていうのは、神様がそうするって言うんだったら早いところそれを 見せてみろっていう話なんです。私たちの周りにもですね、あなたね、毎週礼拝に行ってるけどなんかあんまり生活変わってないみたいねとか言ってね、もうちょっと主にすがってご利益があるんだったらもうちょっとあなたの生活まともになってんじゃないのなんて言う人がいるかもしれません。昔からそのようにね、信仰者はあざけられることがあるんだ。で、それに対して6節、あと5節の終わりか、彼らは恥を見るって言って、その上で6節ですが、主の復讐が今エルサレムに訪れる。6節はなかなか訳しにくい言葉ですけれども、声っていう言葉が3回出てくる。 宮古からの騒ぎの声だ、宮からの声だ、敵に復讐しておられる主の声だ。敵っていうのはイスラエルの指導者なんですよ。でイスラエルの指導者を神様は敵と見て、今エルサレムを滅ぼそうとしているっていうですね、恐ろしいことが書いてある。旧約聖書がなかなか分かりにくいんですけれども、ね、イスラエルという王国ができて、それが、ね、紀元前586年にエルサレム神殿が跡形もなく滅ぼされて、イスラエルの民がバビロン、現在のイラクに捕囚とされた、いわゆるバビロン捕囚って言いますが、バビロン捕囚っていう言葉を抜きにして旧約聖書は理解できないんですよ。バビロン捕囚っていう言葉を抜きにして新約も理解できないんですよ。これは面倒くさくてもう繰り返し、ね、聞いてわからないとですね、何言ってるかちんぷんかんぷんになっちゃうんですね。でもね、分かってほしいのは、現在のイスラエルっていう国、まあ、いろいろと問題抱えてますが、一つはっきりしてるのは、一切偶像礼拝しないっていうことですね。唯一の神を慕い求める。で、ね、ユダヤ人の信仰は、いつ生まれたかっていうのはバビロン捕囚を通してなんです、明らかに。で、バビロン捕囚を通して、ユダヤ人の信仰が固くされ、そして彼らが救い主を待ち望むっていう中からキリスト教って生まれていくんです。バビロン捕囚なかったらキリスト教ありえないんです。ごめんなさい。だから言いたいのはね、人間の目から見たら国を滅ぼすなんて神様はよくそこまでできるね。でも国を滅びたおかげで聖書信仰生まれてるんです。それが一番最初に言った父親の原理なんです。父親っていうのはそこまでですね、追い込んで立て直すっていう原理がね、働く場合がある。そういう形で神様は厳しくイスラエルのために接したっていうことを言いたいんですね。で、6章7節からは今度はですね、エルサレムに敵対された主ご自身が一瞬のうちにエルサレムを助けるっていう話が出てくる。なかなか理解しにくいですが、7節ですね。産みの苦しみをする前に彼女は産む、陣痛が来る前に男の子を産み落とす。皆さん、女性がですね、出産の苦しみがどうして、苦しくなったかっていうと、ね、アダムとエヴァのせい、一番最初に神様に逆らって女性に一番最初に襲われた苦しみは何かって、産みの苦しみだって。でそれに対してもう苦しむ前に生まれるよっていうのが新しい世界、産みの苦しみがなくなるっていうのが新しい世界だ。そればかりか、ここで男の子を産み落とすっていうのはね、これはキリスト預言、救い主の誕生を指しているんです。この女が男の子を産み落とすって話は黙示録の12章、開ける人は、ね、新約聖書、聖書の一番最後が黙示録でしょ。黙示録の12章1節から見るとですね、太陽を冠にするような栄光に満ちた一人の女、それが苦しみながら子を産もうとしている。でもそこにですね、竜ってのはサタンですね。サタンが近づいて生まれた子を食べてしまおうとしている。でも驚くほど簡潔にですね、女は男の子を産んだと言って、ね、生まれた男の子は鉄の杖を持って全ての国の民を牧することになっていた。でもその子は神の身元にその御座に引き上げられたっていうのは、言ってることは生まれた子を、ね、神様は守り通すんだということを言ってる。でその後ですね、竜は天での戦いに敗れて地に落とされるんですけれども、そして最終的に サタンは自分の支配下のもとにですね、地の勢力を集めて神と戦おうとするんだけど、そこに救い主が現れて竜の勢力を滅ぼすっていうのが、まあ、いわゆる世の終わりの出来事として、予言されてるんです。こうなかなかね、世の終わりのプロセスっては分かんないとこがあるんだけど、あまり難しく考える必要はない、ね、救い主は再び現れて、ね、サタンの勢力をたちまちのうちに滅ぼして、この地に平和を実現するっていうのが全体のストーリーです。で、とにかく一見もう世界が終わりって言った時に救いが実現するんだよっていうのが7節8節に書いてあることなんですね。8節、誰がこのようなことを聞いたか、誰がこのようなことを見たかって言って、神様の救いは本当に不思議な形で実現する。地は一日の苦しみで生み出されようか、国民は一瞬にして生まれるか、ところがシオンは生みの苦しみと同時に子らを産む。イスラエルに苦しみ来るけれども、さっき言った例えばバビロン捕囚の場合だとね、バビロン帝国がエルサレムを滅ぼしてからたった50年後に、ね、ペルシャっていう国にキュロス大王っていうのが現れてイスラエルを救うって書いてある。それは45章1節に油注がれたものキュロスっていうのが出てきて、キュロスが救うって話出てくる。だからもう終わりって思ったら、救われる時がガラッと本当に驚く形で神様が救いの御業を表すってことありますね。私たちにとって十字架と復活っていうのは、ね、イエス様が十字架にかかり復活したことによって、死の力を持つ者、死の力を持つサタンに勝利して、ね、クリスチャンはもう死を恐れる必要はない。十字架と復活っていうのはもう死に打ち勝ったっていう印なんですよね。これも、ね、人間の目から見たら敗北に見えることが、実はそれが勝利だったっていう話で、シオンは生みの苦しみと同時に子らを産むって、新しい誕生っていうのは生みの苦しみとセットになってるんだ。さらに9節からですね、私が胎を開きながら産ませないだろうか、私は産ませるものなんだ。この産ませるものっていうのはどういう文脈から出てくるかというと、だいぶ前にやったイザヤ書の37章3節、イザヤ書37章3節で、かつてエルサレムがアッシリア軍に攻め滅ぼされようとしているときに、当時のエルサレムの王ヒゼキヤが、今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です、子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がない、ね、生み出す力がないっていうのはもう絶望的だっていうことを言ってるんですけれども、その直後に何があったかというと、主の御使いが現れてアッシリアの陣営で18万5千人を殺して、アッシリア軍がすごすぐと引き上げたって話になってたんです。とにかく聖書に書いてあるのは、私たちの希望が絶たれたって思った瞬間に救いが現れるってことなんです。で、それがね、このイザヤ書では前回やった言葉なんですね。イザヤ書の65章の17節18節、イザヤ書65章17節18節っていうのは歴史のゴールを表すんですよ。聖書どれだけ読んでてもイザヤ書65章17節18節分かってなかったら聖書分かってない話なんです、本当に。だからまあ一応読んでみましょう、ね、65章17節18節19節の2行目まで一緒に読みましょう、はい、 見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ、ね、まあとにかく神様がエルサレムを再創造するって話と、神様がこの全世界を、ね、新しく作り変えるって書いてあるんです。この御言葉を、ね、悲惨な中でも思い浮かべることによって、私たちはですね、苦しみに耐えて、その中でもなすべきことに心を集中できる。しかもこれはね、あ、そう、ね、新しい天と新しい地とか言ったって、その前に多分私死ぬだろうしとか言ってね、こんなところに死んだ後の話されたって関係ないんだよって思う人は、これはね、新約分かってない、ね、これとセットにちょっと見てほしいね。第二コリント、コリント第二の手紙の5章17節ですね。コリント第二の手紙の5章17節、新約の361ページ、新約の361ページ、これもちょっと読んでみましょう。コリント第二の手紙5章17節ですね、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここでね、新しく作られたものっていうところは脚注に別訳が出てくるんです。こちらの方が原文に忠実なんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造がある。だから皆さんの生活の中に新しい創造があるんです。何があるかな。クリスチャンになってから急にですね、目鼻立ちが良くなったとかさ、いうことあんまりないかもしれない。性格も急に良くなったとかあんまりないかもしれない。でもね、キリストのうちにあるということにおいて、私たちはキリストのうちにあり、でキリストの愛に包まれながら生きているということにおいて新しいんですよ、ね、もうすでに神の愛を圧倒的に受けてるっていうことを感じられるっていう中で新しいんです。この新しさっていうのは本当にいろいろ、ね、考える必要があるんだけども、この新しさはすでに実現している新しさと最終的に実現する新しさがある。最終的に実現する新しさが新しいエルサレムであり、新しい天と新しい地なんですよ。だからクリスチャン生活っていうのは最終的な新しさをいつも思い浮かべながら、ね、同時に今起こっている新しいことに目を留める。今起こっている新しいことってのは、いろんなことがあり得ると思います、ね、本当に神様に本当に困って祈ってた、でも不思議な形で道が開かれた、これも新しい創造なんですよ。実は目を開きたいしたら、新しい創造はいろんなところにある。だからそれを先取りして新しい創造を楽しみ喜ぶっていうのがクリスチャン生活なんです。それは最終的な再創造の前味として出てくるんです。私たち、ね、周りの人また自分自身、ね、悩んでしまうっていうのは大抵ね、過去の後悔と未来の不安なんです。過去の後悔と未来の不安、過去は過ぎ去った、未来はまだ来ないんです。ある時間は何かというと、今この時と天の永遠の時なんです。永遠の時っていうのはこの新しい創造の世界なんです、ね、だから健全なクリスチャンとして生きるってことはどういうことかっていうと、ね、今ここにおいて主を仰ぎ見て、でも主の永遠の計画の中でもう私は新しくね、新しく作られたものとして、ここには新しい創造があるんだ。それがやがて目に見える形で現れるっていうのが新しい天と新しい地だ。だからね、 クリスチャンとして生きるっていうのは、今この時が神の御手の中にあり、これは悲惨に見えるかもしれないけども、永遠の観点から見たらこれは必ず、ね、海の苦しみであり素晴らしい喜びが舞ってるんだっていう形で見ていく。それがいわゆる信仰生活なんですね。でそのように、未来のことをなお分かりやすくするのが66章10節11節ね。喜び祝えエルサレムと共に、ここのね10節11節は喜べっていう言葉がね、ヘブル語で全く4つの違った言葉で表現されるんです。喜べとか楽しめだとかですね、喜びを得るとか書いてあるんですが、これもね日本語の不思議でね、日本語っていうのはこう喜びっていう表現が本当に少ないですよね。だいたい喜びなんて、これ現代の本来の日本語じゃない、本来の日本語ってのは日本説なんだよ。だから本当になんていうか喜びを表現するね、文化じゃないんだよね。悲しみの言葉だとか切なさだとかね、寂しさだったら、そういうねマイナスの表現は日本語本当に豊かにあるんだけど、まあ、とにかくここに書いてある言葉はですね、喜び祝えエルサレムとともに、喜べエルサレムのことをね、すべてエルサレムを愛する者よ、楽しみ楽しめ、エルサレムとともにエルサレムのためにね、悲しむ者よ、それはね、エルサレムの慰めの乳房からあなたが飲んで飽き足りるためだ。エルサレムが新しくされて、そして私たち新しいエルサレムの民として慰めの乳房から飲んで飽き足りる。またその栄光の豊かな乳房から吸って喜びを得るんだって言って、なんか救いがさ、お母さんの乳房と結びつけられてるっていうのは面白い表現ですよ。さっきちょっと日本のことをちょっと悪く言いましたが、日本の文化の中にね、甘えの文化ってのある。大昔にですね、土井武雄というですね、精神科医がですね、甘えの構造っていう本を出してベストセラーになりました。で甘えとは何かっていうとね、乳児が母親に密着している感覚、それが大人になってもですね、この誰かに依存してしまうっていう形で甘えっていうのが否定的に言われるんだけど、でもね甘えってのは基本的に人間の心が求めている大切な気持ちなんだよってこと。なんで甘ったれになるかっていうと、生まれてすぐの、ね、お母さんとの密着感がないと、ちょっと甘えたい気持ちが未成熟のままいつまでたっても甘ったれになるって話がありますね。僕なんか3月の前でしょ、3月末で、そして、うちの母は僕を産んですぐですね、農作業が大変だった、だから甘えたくても甘えられなかった、だから甘ったれになっちゃったからまあとにかくですね、そういう面があるんですけども、でもね、ここで書いてあるのはね、最終的にあなたはそういう、ね、甘えの気持ちが満足される世界に、ね、生まれるんだよ。それが12節で、あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられるって、こうすごいね。甘えの気持ちがそのまま受け止められて満たされる、それが新しいエルサレムだって書いてあるんですよ。ちなみに甘えっていう言葉は英語にもドイツ語にも翻訳できないと言われている。でもね、実はそれが特にアメリカ文化の危なさっていうのは、甘えを完全に否定するところから来てるんじゃないかっていう話なんですがね、だいぶ前にですね、このジェームス・フーストン先生が書いた キリストのうちにある生活、日本と欧米の対話の向こうにということでね、何人かで協力してですね、翻訳させていただいた、ね、平川文子さんも協力していただいて素晴らしい本になっているんですが、まあ、ここに書いてあるのは、書いてあることの一つはですね、日本のこの甘えのカルチャーというのは実はとても大切な面かもしれない。それに対してアメリカのカルチャーというのはですね、あまりにもエゴを強調しすぎている、自我を強調しすぎているというんですね。アメリカでは自律的な自己、自己膨張する自己、肯定的に強制的な競争的な自己、契約的でリーダーシップを持つ自己を推進し、さらにはクレジットカードを持ってショッピングモールに集まる消費者が集まり見られるような空虚な自己、ね、とにかく自己実現のカルチャーじゃないかなんて言ってるんですかね、まあ、イギリス人だから言うかもしれないけど、まあ、とにかくですね、そういうアメリカに必要なのはちょっと甘えの文化からちょっと学ぶことじゃないかなって書いてあって、やっぱりね、適度な甘えの満たされ方ってのは必要なの、ね、どうして甘ったれになるかっていうと、甘えたいっていう気持ちをね、あまりにも自分で押し殺す結果として歪んだ甘えになる。だからそれよりも自分の中に甘えたいっていう気持ちがあるんだな、それは実は人間として当然のことなんだよ、そういうそれが満たされる世界があるんだっていうことを考えながら、でも同時に甘えの問題っていうのはあれですね、バウンダリーの問題、いわゆる境界線がね、他者と自分の境界線が曖昧になって人のことまで自分の責任と思っちゃうということで甘えの問題になっちゃうんですが、その、バウンダリーのこととその甘えっていうことはセットに考えながらですね、でも私たちの中にある甘えたいっていう気持ちは適度な満たされ方が必要だ、それは私たち教会の中でですね、それをどうやって考えるかっていうのは とても大切、それを真っ向から否定してですね、甘えてるからダメなんですなんて、甘えてるからダメなんですって言われたら、もっとますます甘ったれになるんですよ。だ甘ったれこそが 甘えを否定されるとますます甘ったれになるんだ。それよりは、ね、適度な満たされ方を考える必要がある。まあ、それがね、だから最終的にあなたはどうなるかというとね、母に慰まれるもののように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。ね、すごいね、ここに書いてあるのはどういうことかというと、神がエルサレムを創造するんですよ。で同時に、ね、神は私たちを再創造して、私たちは新しいエルサレムにおいて、また新しい天と新しい地において本当にたっぷり甘えられる世界に入るんだよ。こういうね、天国のイメージを持っちゃうと世界が変わると思いますよ。それじゃいつもね、いや私は甘ったれかしらとか言ってね、あの人は甘ったれだからこうなんだよなんて言いながら、それが実は人間の健全な感情なんだってことを忘れてしまって、本当にやがてそれが満たされる世界があるんだってことを忘れてですね、人と、ね、自分に対してあまりにも叱咤激励をしすぎるっていうのは危ない。でそういう中でここで13節を見ると、母に慰めるもののように私はあなた方を慰める、エルサレムであなた方は慰められるっていう、慰めっていう言葉が3回出てきますよね。こう慰めっていう言葉は、これはヘブル語の中でこれも面白い言葉でですね、深い呼吸っていう感じがあるんです。ため息にも似てますね。人があなたの隣でため息をついたらですね、なんでため息つくの、不幸が来るからなんて言うんじゃなくて、ため息ついたらはあってね、一緒にため息をついてあげるんですよ。一緒にため息をついてあげて、そしてその人の悲しみだとか切なさに一緒に調和する、それが慰めなんです。だから慰めっていう言葉は悲しみともね、訳される。だからこれはまさに母親の姿。本当に健全な母親は子供が本当に困っている時に寄り添うことができるでしょ。まあ、父親はその時に叱咤激励するって形になるかもしれないけど、母はもうそこまで叱咤激励しすぎるとですね、甘い欲求満たされないですね、甘ったれの子供になる場合がある。なかなか難しいところですが、まあ、とにかく 慰め、それが母性的な神の姿として出てくるんです。でそのようにですね、神様との関係、甘い欲求が満たされた結果として14節、あなた方がこれを見るとき、その心は喜び、骨は若草のように光る。若草のように光る。それは甘い欲求が満たされた結果として若草のように光るんです。なんで元気が出ないかっていうと、本当の意味で健全な意味でね、神に甘えることができてない、ね、人と甘える関係ができてない。でも反対に、ね、主の手はその下手たちに知られると言って、その憤りは敵たちにって、これをね、イザヤ書ではね、慰めと怒りっていうのがね、もう繰り返し出てくるんですよ。難しい。だから怒りってのはどっちかというと不正的な愛だよね。で慰めっていうのは母性的な愛なんですけど、その繰り返しなんです。これが分かるとね、本当に聖書の神様っていうのは私たちを本当に母性的な愛とで不正的な愛の両方で導いてくださる方なんだっていうことが分かってきます。本当にね、最終的な私たちを待つ世界がどういう世界なのかっていうことをいつも思い描きながら生きるっていうのは健全な信仰生活。5世紀のエジプトでのある修道院のことですけれども、その指導者のポイメン神父っていうのがいた、ね、で徹夜祈祷をよくやってる修道院だったようですけれども、長老の何人かがですね、このポイメン神父のところに行ってこういう質問をした。兄弟たちがね、徹夜祈祷の時に居眠りをしているのを見たら目を覚ますようにと揺り起こすべきだとお考えですか。それに対して彼はこう言った。私ならば兄弟が居眠りをしているのを見たら彼の頭を膝の上に置いて休ませると答えた、ね、居眠りしたかったら居眠りしようよ、休ませてあげる。それがここに書いてある、ね、母なる神の姿。皆さんも、ね、一生懸命、ね、疲れながらこの礼拝に来て、ね、眠たくなることがあるだろう、ね、その時に、ね、あなたがこの礼拝に来たっていうだけで偉いんだよ、神様喜んでんだよ、寝たかったらここで寝たらいいじゃないの、ね、で隣で、ねね、寝てる人がいたら、ね、起こすんじゃなくて膝枕をしてあげる、そういう気持ちそれが教会なんだって、ね、いいことが書いてあります、はい。まあ、とにかく膝枕してあげることによってですね、その若草のように生き返る、ね、本当にそういう姿をですね、あんまりね、キリスト教は砂漠の宗教だ、荒野の宗教だとかさ、そういうふうに評されることがあるんですけど、全然そんなことないね。本当に神様の圧倒的な愛のうちに安らいでいただきたいと思います。天のお父様、本当にあなたが私たちを父のような厳しい愛で、母のような優しい愛で包み、そして私たちの自主性を尊重しながら私たちを成長させてくださることを覚え感謝します。どうかいつでもどこでも本当に最終的に神様が私たちをどういう世界に導いておられるか、それに思い浮かべながら日々の生活の中で新しい創造を今ここで発見できるよう導いてください。あなたが共にいて私たちの歩みを守り導いてくださいますよ。登録主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。